今日はちょっと物騒なタイトルですが、剣を振り回すというタイトルでお話をしていきたいと思います。それではもう一度お祈りをして始めたいと思います。お祈りします。天の神様、今日このようにして講演会の機会を与えてくださったことを感謝します。またこのようにしてお忙しい中、一人一人がご参加くださり、神様がどうかご参加くださったお一人お一人の上に、またご家族の皆さんの上に豊かな祝福が与えられますように、そして今日この証のために準備を手伝ってくれた、夫と、そして、母、また応援してくれた家族、友人たちの上に、あなたの豊かな祝福が与えられますように、神様、また、今もし、神様のことを知りたいと思っている方たち、また、信仰の道を歩みながらも悩んでいる方々がいらっしゃれば、どうか今日あなたがもう一度、心に寄り添ってくださって必要なことをあなたが教えてください。このようなしもべが本当に皆さんの前でお話ししていいのか本当に最後まで迷いましたが、あなたがどうぞ力を与えてくださり、謙遜な思いを持たせてください。すべてのことに感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。一つお話を紹介したいと思います。ある夏の夜、17歳の女の子はとあるアパートの部屋の前に立っていました。なんでうまくいかないんだろう、そんな気持ちを抱えながら、彼女は部屋を訪れていました。その部屋には離れて暮らしている病気の父親が住んでいて、彼女は看病をするために訪れていました。父親が病気になってから、二人の関係はうまくいかず、会うといつも喧嘩になっていたので、その日も彼女は憂鬱な気分でいました。部屋に入って、早速看病のために準備をしていると、いきなり背後で、ドンと、鈍い音がしました。振り返ると父親がベッドから落ちて、床に倒れているではありませんか。彼女は慌てて父親を抱き起こそうとしますが、病気といえど、大人の男性の体は重くてそう簡単には抱き上げられません。どうしよう。死んでしまうかもしれない。焦った彼女は父親のそばを離れ、何か抱き上げられるものはないかと探し始めました。そしてふと父親を振り返ったとき、彼女は床に倒れている父親が、鼻に通っている酸素のチューブを、自ら首に巻きつけているところを見てしまいました。そのチューブで、首を絞めようとしているように見えました。父さん、もしかして死のうとしているの？彼女は頭の中が真っ白になりました。そして慌てて父親の首に巻きついているチューブを取り外し、渾身の力を込めて、ベッドまで引き上げたのです。放心状態になりながら、父親が死のうとした事実を受け入れられずにいました。そして彼女はこの出来事を記憶の底に押し込んで、見なかったことにしようと思いました。しかしその夜中、父親は帰らぬ人となったのです。実はこれは私が実際に経験したことです。父が亡くなって、10年間ずっと胸にしまい続けてきました。あの晩父が亡くなってから私は自分の無力さを痛感しました。父親に対しての今までの接し方を後悔しました。自分の価値がわからなくなって、いつもなんでうまくいかないんだろう、そんな思いを抱えながら生きてきたのです。しかしある時、聖書という一冊の本に出会い、聖書を通して神様という存在を知ります。この世の中で生き続けていく意味、自分の存在価値を知って、私は大きく変えられていきました。聖書には、イエス・キリストという存在が救い主として出てきます。彼は神でありながら、人としてこの世に生まれ、30歳から聖書の言葉を述べ伝え始めます。時には弱い者を助け、癒し、時には鋭い言葉で、真理の本質を説いていくイエス・キリストに、12人の弟子たちや大勢の人々が変えられていくのです。しかし中には、キリストをよく思わない人々もいました。 聖書にはキリストを捕らえて十字架刑にかけようと皆武器を持ってやってくるシーンが出てきます。この困難な状況にあって、キリストの一番弟子のペテロは、剣を取って敵に切りかかりました。自分たちを守るために、キリストが自分たちの国の王となることを夢見て、それが期待通りになっていくために、剣を抜いて敵の耳を切り落としたのです。しかしキリストはそのペテロに向かって、こう言います。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。剣を取れば剣によって滅びていく。一体どういうことでしょうか？ペテロが剣を取って戦おうとしたのは、自分たちの未来のためです。なんでうまくいかないんだろう。その思いをペテロはずっと抱えていたはずです。自分たちが自由に心地よく生きられる場所を作るために、決死の覚悟で切りかかったのに、キリストはそのペテロに対して、剣は剣を生むだけだ、というのです。思い通りに行きたい、幸せになりたいと思うことはダメなことなのでしょうか？決してそんなことはないはずです。私たちだって同じように思いませんか？不自由さを感じながら自由になりたいと願ったり、安心して生きていきたいと思うことは、みんなあるのではないでしょうか？だから申し訳ないけど、不安を解消するために剣を取ることも厭わないと思ってしまう。相手が怪我をするかもしれないけど、剣を振りかざしてしまう。自由を得るために剣を取って脅すことも、剣を突きつけて話し合いを放棄することもしょうがない。相手は傷ついていずれ死ぬかもしれないけど、自分たちの安心のために差し通すことは仕方がないですよね。本当にそうなのでしょうか？そうやって生きていったら自由に幸せに生きていけるのでしょうか？期待している通りの未来を描くことができるのでしょうか？剣を持ったら本当に幸せになれるんでしょうか？誰かや何かをコントロールするために剣で傷つけたり、都合の悪い人や物事を避けるためにあと何回剣を突きつけたら、私たちは幸せに生きれるのでしょうか？なんでうまくいかないんだろう。そう思うたび私たちは思うのです。家族が変われば、あの子がもっとこうしたら、私をもっと理解してくれれば、これがなくなったら。何かがうまくいかないとき、期待通りに物事が進んでいかないとき、私たちは自分の価値が損なわれていると思うのです。一体なぜ私たちはこう思うのでしょうか？その時何が私たちの心に起こっているのでしょうか？私たちは多くの場合、人間関係や物事がうまくいくべきだと思います。うまくいかないと自分の価値が認められないと思うのです。だからうまくいかないと自分の価値がわからなくなって、自分には価値がないという恐怖に襲われます。そのことが受け入れられないので、価値を守るために誰かや何かのせいでこうなっているんだと思いたくなるのです。誰かのせいにする方がはるかに楽だからです。仕事で結果が出せないのは上司が褒めてくれないからだ。頑張っているのにうまくいかないのは家族が認めてくれないからだ。幸せになれないのはあの人が要求を飲んでくれないからだ。親が、夫が、妻があの人がもっとこうすればうまく生きていけるのに。私たちは自分自身に価値を与え、そしてその価値を自分自身が一番損なっているのかもしれません。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。マタイ26章52節53節。剣は剣を生む。剣を取る生き方は幸せにはつながらないのです。キリストはむしろその生き方を滅びると言います。にもかかわらず、それでも私たちは剣を取る選択をします。剣を取って自分の価値を必死に守ろうとしたり、誰かより優位に立って満足感を得ようとします。その先に自由があると夢見て、希望があると望んで、周りや物事が変わることを期待して剣を取るのです。でもその生き方は別の剣を増やしていき、気づけば自由を得るために取ったはずの剣で自分を傷つけて余計に生きづらくしていきます。 そしてこう思うんです。なんでうまくいかないんだろう。もしかしたら、生きづらさは私たち自身が生んでいるのかもしれません。キリストは言いました。剣を鞘に収めなさい。剣を鞘に収める。つまり剣を必要とせずに生きなさい。剣を手放して生きる生き方があるというのです。キリストはその人生をもって、この生き方を貫いていかれました。彼はこの後、辛く苦しい十字架刑をあえて受け入れる選択をしていきます。何度も剣を取って戦う選択も、天の父にお願いして敵をやっつける選択もできたはずなのに、あえてそうなさいませんでした。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。イザヤ53章の6節。この彼というのはキリストのことですが、あの残酷で苦しい十字架の上で、その先に実りがあることを見て、知って満足したというのです。話すこともままならない十字架の上で、満足できるほどの実りとは一体何だったのでしょうか。何だったと思いますか。聖書を読み進めていくと、それはキリストに出会って、剣を取る生き方から手放す生き方へと変えられた幸せに生きる弟子たちや、キリストを裏切った人々、そして今日を生きる私たち一人一人が反映していく姿だったということがわかります。私たち自身が生んでいた生きづらさにより、がんじがらめになってもがいている私たちに、キリストはもっと幸せで、もっと自由な生き方があるんだと十字架を通して教えられました。キリストは日々父なる神様との愛し愛される関係をしっかり持たれていました。そして目の前に死が迫る時も、父との関係のゆえに父が作り愛している私たち一人一人の幸せをあの十字架の上で思い、その実りを見て満足されたというのです。自分が愛されていることを知っている者は他人を愛し受け入れることができる。それは自分の強さとなって、困難な状況でも幸せに生きることを選ぶことができる。辛さや苦しさの中にあって、平安を持って自由に生きることを選ぶことができる。私たちは神様に作られたその日から、愛され、価値を与えられているので、そもそも自由に生き方を選ぶことができるのです。10年前の私は悩んでもがき苦しんでいました。今もし会えるならそっと抱きしめて、私は価値あるものとして作られ、どんな状況にいたとしても、私は生き方を選ぶことができると伝えたいです。そんな私がどうやって神様に出会ったのか、それは聖書を学び始めて1年半後に見た、ある夢がきっかけでした。夢の中に出てきたのは、今にも死にそうなあの父でした。父は横たわったまま私を冷たくじーっと見つめているのです。その目は私を責めているようでした。夢から覚めたとき、こんな自分は受け入れられるはずがない。自分にはやっぱり価値がないんだ、思って、絶望で涙が溢れました。しかし、また同じ夢を次の日にも見たのです。夢の中で、またこの夢だ、嫌な気持ちになりました。しかし前回と違うところが一つだけあります。それは私を見る父親の目が明らかに違うのです。その眼差しは温かく、優しさと愛情に満ちているのです。私はあなたを許し、愛しているという気持ちがひしひしと伝わってきました。夢から覚めたその瞬間、あまりの感動に涙が止まりませんでした。私はイエス・キリストが父の姿を通して出会ってくださったことを確信しました。そして気づいたのです。今までの自分は、自分自身を受け入れることも愛することもできず、自分を守るために他人に剣を振り回して生きていったということに。生きづらさは自分が生んでいたということに。しかしキリストと出会い、キリストが十字架にかかってくださったことを知ったとき、自分はすでに愛されていて、受け入れられていたことを知りました。そして自分が愛されていることを知ったので、 剣を手放して、その先にある遥かに自由で幸せな神様との道を歩きたくなりました。剣を手放すこと、それはとても勇気がいることなのかもしれません。不安だし怖いことかもしれません。けどだからこそキリストの十字架があるのではないでしょうか。あの晩キリストが私に出会って変えてくださったように、私たちが十字架を通してキリストと出会うとき、自分たちは神様によって作られ、愛されていて価値がある存在だと思い出すことができるのです。剣を握りしめていた手が緩んで、やがては手放すことができるのです。もう剣を必要としない生き方を選ぶことができるのです。もしあなたが今、後悔や悲しみに囚われているなら、十字架を見上げてほしいと思います。理想と現実のギャップに苦しんでいるなら、十字架を見上げましょう。満たされない思いを抱えているなら、十字架を見上げましょう。自分を、誰かを許せないでいるなら、十字架を見上げましょう。剣を手放せないでいるなら、十字架を見上げましょう。なんてうまくいかないんだろう。悩んでいるなら、どうか十字架を通して、キリストに出会ってほしいと思います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、神はキリストを使わせてくださいました。そのキリストが私たちのために死なれたことにより、神は私たちに大きな愛を示してくださったのです。ローマ人への手紙5章8節。私たちが自分の殻に閉じこもって、剣を握りしめていた時も、その生き方しかわからなかった時も、キリストは私たちの存在自体を受け入れ、愛してくださっていました。キリストは昨日よりも今日、今日よりも明日、どんな私たちも愛し、私たちと歩むことを待っているのです。今までの私たちも、これからの私たちも愛したいと思ってくださっているのです。剣はまだ手の中にあるかもしれません。でも、十字架を見上げて、キリストと出会うとき、あなたは必ず変えられていきます。遅いことなんてないんだと思います。どうか皆さんが十字架を見上げて神様と幸せな道を歩いていきますように。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。